ステージタイガーラジオの時間がやってまいりました。今夜のお相手は
網次郎と
椿優希と
小野あすかでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
いや秋ですね。
ほんまやね。なんか寒いね。もうね、
寒い。そう、秋の期間が短いから、うん、秋の服が一瞬で着れなくなってすごい困ってるんですよ、うん、
ああ、
そうですね。そう、もういきなりダウン着てもいいぐらいになってるじゃないですか。
はい、
昼と夜もね全然変わってくるからね。
そうなんです。
ほとほと困ってますよ、う
ん、そんな亜美さんは今日は秋らしい服装で。
まあはい、まあ、秋ですけどいいじゃないですか
私季節の中で秋が一番好きなんですよね。
まあ、僕も秋は好きですね。
涼しい。どういうとこが好きですか？
紅葉です。
お
お、それに関してはこれしかないです。
もみじ狩りに行っちゃう感じ。
わざわざ出かけないですけど、うん、その街路樹とかが色づいて夕方日を浴びてキラキラと輝いているのを見るとね、うん、泣きたくなりますね。
あ
年を取ったとしか言いようがないんです
よ。涙腺がねどんどん緩くなっていきますからね。
だってなんでね、うん、もうあんなあるだけじゃないですか、言ったら自然現象であるだけなのに、
うん、
そこまで美しいんだろうと思いますよ、
ね、もう誰かがわざとやってるとしか思えないですよね。
まだ花だなね、うん、あのなんか虫とか寄ってくるとか
意図的な、
なんか目的意識があるじゃないですか、
はい
はい、紅葉に関しては誰に向けてそんなことをしているのか。
確かにね、誰に向けてるんでしょうね。
ただただ朽ちてる姿で
も、まあ、そっちを完全に我々が勝手に忖度して
そうやね、美しいと解釈を勝手にしている。
これだからまあもう何の役も立たないっちゃ役に立たないことじゃないですか、
はいはい、
それを感じれる我々っていうそのこの感性というのは
すごいなと、
ギフトだなと、
うちらすごいみたいなことですね。
そう、もう本当にありがたいなと思いまして本当に本当にね泣きそうになりますね。
特にね、桜の木とかってあの色とりどりになるじゃないですか、一本が、うん、あれ綺麗ですよ、
ね、いやだからね、やっぱりねこの話を続けていいのか分からないけど、やっぱり葉っぱがいっぱいあって、はい、それぞれやっぱ微妙に色合いが違うじゃないですか、はい、それが集合体としてなった時のその豊かさ、
はい、
もうたまらんもん
まるで劇団のようだね。
そうですね。
そうかな。我々みんな枯れ肌ということですか。
あ、まあ、う
ん、あ、まあ、こっちは若葉ですけど、まあ、我々もね。
そこはもう、ね、いいわ。
長いよ。
いや、秋はいいですよね。
秋はいいですね。
そう、ここに来るまでの間にちょっとそれを思ってて、
うん、
あの秋って落ち葉、もみじを掃き集めて燃やしたりしてはるじゃないですか。
うん。
でそれってね、なんか平安時代ぐらいとかから、もしくはもっと昔の中国の時代とかから風情があるとみんな思ってたらしくて、なんかその紅葉を掃き集めて焚き火をしているところで、
うん、
焼き芋じゃないですよ、
はい、あの焚き火ね、
お酒を保管するんだそうですよ。それがなんか秋のものすごい風流な飲み方だみたいな感じで古典に出てくるんです。古典文学に、平安時代のとかに。だからちょっとそれ一回やってみたいなと思うんですよね。
まあお酒を飲む人はやったらいいんじゃないですか。
亜美さんは芋を焼いたらいいと思うんですけど
まあね、
栗とか芋とか。
ただ今もう焚き火をできなくなってるじゃないですか。
あ、そうですよね。
そこら辺で勝手に火燃やしたら怒られるでしょ
う、うん、そうなんですよ。あれ庭とかでもダメなの？
いや、仕打ちはいいと思いますよ。
仕打ちいいんですか？
それはそうでしょ。
煙が怒られてる。
あ、まあそれはご近所付き合いの話だと思いますけど、法的には多分 OK やけど、そこら辺公共で焚き火とかしたら多分今怒られると思いますよ。
ですよね。
だからもう焚き火とか昔、ね、あの、うん、僕が子供の頃は、
はいはい、
この時期になりゃちょっと歩いてたら、うん、なんかそこら辺で焚き火とかやってたもんですよ。
あの垣根の曲がり角を曲がったところでも焚き火してるっていう。
あの焚き火だ焚き火だ落ち葉焚きでしょ。当たろうか当たろうよっていうのをあの歩きながらずっと考えて、はよ当たったらええやないかっていつもあの歌を聞くたび思うんですけど、
コミュ障なんでしょうね。
なんかどうするどうするとか言いながら相談しながら歩いてるっていうところで終わりますから、ね、当たったらええやんの
ちょっと折り合いの悪いおじさんが焚いてるかも。
どうするどうするって言って歩いてる様はちょっとなんかね、ほっこりするかなと思いますけど、だからそのぐらい普通にあったのが今はできなくて、あの僕の親父というか兄貴が子供がいるんですけども、 で、まあ、もうそれもそれなりに大きくなってますけど、その子らがちっちゃい頃の自分は、うん、うちの親父が実家の庭でわざわざ焚き火を体験させてました、う
ん、あわざわざ体験を。
そうそう、我々の頃はもう普通にあったんですけど、ね、今はあのちょっとこういうのを今はもう体験できへんやろうからって言って、まあ、偉いなと思いました、
ね、いや偉いと思いますよ。
だから火を起こすということになんか触れてこないで。バッキーは焚き火とかやったことある？
なんか幼稚園の時に焼き芋とかはやった、うんうん、
まあ、学校のイベント
とか、学校のイベントでしかでもないですね。
そう、あそう、
だからそのさっきの話聞いてて、その町中でやってる春っていうのを聞いて全然実感がないという。
高校の時にね、あの友達なんかの集まりで友達の家に行って、うん、でなんか焚き火をすることになってたんですよ。焼き芋やろって言ったのなんか忘れたけど、ほんでそこのまあ言ったら畑持ってるようなあのお家なんですよ。でそこのお父さんがあの初め火起こすのに大変やろうからって、あのコッパにガソリンをちょっと浸したようなやつを用意してくれてやってたんですけど、ほんでまあ僕らもなんかもう慣れてるような気でいてるからちゃっちゃってやっててんけど、何を間違えたんかそのコッパ全部に火が移ってしまって火柱が5メートルぐらい上がってああってなって、もうニュースになると思った一瞬で燃えて消えましたけど、消えて普通の火に戻りましたけど、あれ俺は水も用意してなかったって思って
うっかりですね。
うっかりでしたけどね、あれ忘れられない光景でした。
それはやばい
しかもその家の子もちょっと離れてて、あの僕クラス
知らん子ばっかりで、
知らん子っていうか、まあ、その家の子じゃない人たちで4人ぐらいで火柱を立てて
やばいどうしよう怒られる
その後散々笑いましたけど
いい思い出ですね。
そうですね、はい、本当に火は気をつけてください。
本当に
絶対バケツ用意してくださいね。
そうですね、消せるようにしてからバーベキューね、うん、
花火とかはやるやんね。
花火もあんまりやらないですけど、たまに。
まあまあお前ちょっとなんかな、アウトドアとかしなさそうやもんね。
いやそうですかそんなこと
インドア、アウトドア、
僕めっちゃアウトドア。
あ、意外。
え、じゃあ何、キノコ狩りとか行ったりするの？
キノコわからないよ。
僕散歩そしか行かないですけど
それ散歩どこに散歩行く？例えば
僕いつもあの三宮の海が見えるところをずっと、
は
あ、
は
あ、ああ橋がかかってて、ポートアイランドの
橋が、うん、あ、6個じ
ゃないわ、ポートアイランドの橋がかかってるところがすごい好きで、うん、いつもそこだからバイトとか、うん、たまに3時間とか休憩とか
あって
行ったりとか。
へー、あーなるほどね、確かにあの海はいいですね。
いいですね、
いいですね、うん、僕はあの奈良で育ったもんですから、あの海がね、
なそうだ海の体験
なのでね、あの未だに海を見るとちょっとテンションが上がる感じはあるんですけど、
なるほど。
ただ僕どちらかといえば僕も散歩は好きで、あの時間が余ったらちょっとフラフラと歩いたりはするんですけど、割と街歩きが好きですね、
はい、
この間も、どこやったかな、西宮の方行ったのかな、うん、でちょっとその後たまたまそこにちょっとダンスを見に行ったんですけど、あの来てた方と一緒になんだかんだで2時間ぐらいブラブラブラブラ、
おやおや、
その人もたまたま散歩好きな方だったので、
うん、いいですね、路地裏とか何もない普通の道とか
を、
ね、
そうそう、あの、SNS 上であこの人も散歩が好きなんだなっていうのが分かってきてなんかついになんか実現した
一緒にお散歩をするという、
うん、そういったやっぱ心得た相手がいるといいですね。
散歩好きそれな、どういうポイントが一緒に散歩好きやといいんですか、他の人と違って。
単純に遠慮しなくて、あ、この路地ちょっとだからもう言ったら目的なく歩いてるっちゃ歩いてるから面白そうかどうかで進めるから、
はいはいはい、
ちょっと行きますかみたいな感じで
行ってみましょう、面白いですねみ
たいな、ははーっていうことを言ってコメントしてクスクス笑うっていう。
お、楽しそう。
楽しい、すごい楽しかった。
なんか僕よくその散歩に知り合いを連れてったりするんですよ、
うんうん、
でここの景色すごい好きやねんとか思って行くけど、うん、やっぱ散歩好きじゃなかったらいつまで歩くのとかのこの先に何があるのみたいな、その 理屈を求めてくるというか、
うん、ありますね
いやいや、こんなところにこんなパイプが走ってるなんて面白いやない
か、そうなんですよ、僕らはそういう感覚でいるけどその一緒にいる人はあそれが分からなくて、
確かに散歩に連れていく相手って結構なんか難しいですよね、うん、一緒におってその人のコメントとかを聞いてるだけで面白い人やったら連れて行って OK やけど、うん、みたいな、 そうじゃないと辛いです
よね、味わうということを、うん、本当に。でもその方も、その方は僕は割とだからなんて、うん、どっか行ったついでに空いた時間帰りや歩いて帰ってくるみたいな感じなんですけど、その方はあの散歩の会を主催とかされてるような方なんで、ね、ちょっと興味はあったんですけど、なんかあの良かったです、非常になんか楽しかったです。
あ、よかった、ちょっとまたそういうのちょっと、じゃあバッキーとアミさんが散歩してる様子とかをこう、あのルポ的な感じで、
まあね、いいですけど、ただ、うん、あの例えばそれを声で録音しても何にも伝わらないと思う。これ見てこれ見て、ああすごいみたいな。
ハッシュタグつけてツイッターとかインスタでやったらいいんじゃないですか。
まあね、うん、まあたださ、よそのお宅とかだからさ、うん、あんま写真とか撮ったらねっていう。
ブログのネタにもなるしね。
まあ、いやだから本当に面白い風景はいっぱいあるんですけど、うん、はいはい、ただやっぱりちょっと人の家はなっていう。
撮るところはね、精査しないと
大事ですね。そうそうそうそう。あ、こんなところに井戸があるとかそういう話。
あ、楽しそう。
はい、
僕から秋はお散歩にいい季節だねっていうことですね。
うん、でも本当に、いや僕割とね、うん、僕ばっかり喋ってあれですけど、
はいはい
はい、あんまりいろいろやっててもそんなに何が得意ということもないなという感じで思ってるんですけど、うんうん、ここ何年かで街歩きで面白みを見出す才能はあるんじゃないかなと。
そういう本結構好きなんですよ。
ああ、だからやっぱりあのブラタモリとか面白いですね。あ、面白い、
うんうん、だからそういうのをやってもらえたら嬉しいなと思うんですよね。動画でも何でもいいんで。
まあね、なんか企画になっちゃうとどうなるかっていう難あのパッケージングの難しさ。
趣味で行ってて、うん、なんとなくそれをこう日記なんかに書いてるうちに、うん、なんとなくみんなが楽しみにするようになるっていうのがいいなって思うんですけど ね、
まあ、ね、だから本当になんかあの家帰って話をしてどんだけ伝わるんやろうっていう感じは
伝わるんだろうな。
難しいよねっていう空気ですから、は
い。それはね、やっぱね、動画で見てたいです、日本から。
まあね、う
ん。一緒に行けたらいいんですけどね。あ、うん、そう、それで、その、今度、アイホールで公演あるじゃないですか。
はいはいはい、
アイホール周辺のね、お散歩コースというか、グルメマップみたいなのができたらいいなっていう気持ちだけはあるんですけど。
なるほどね。
はいはいはい、なんか、そんな、皆さんもいい季節なんで、お散歩がてら、ちょっと早めに行ってみたり、どうかなって思うんですよね。
昔ね、僕が前にいた劇団でアイホールで公演を何回かした時に、まあ、似たようなことをやった時で、うんうん、その時はね、あの駅の近くじゃないんですけど、うん、空港の、うん、あの
伊丹空港
の、あの敷地ギリギリのところ、お、飛行機がバーって降りてくる、
はいはいはい、
あの一般人が入れる一番近いところっていうのには行きましたけど、は
い
は
い、いい、楽しそうですね、それ。
なかなかの迫力でしたよ。
すごい
すごいな、ここって思いながら、ただどうやってそこに行ったかはもう覚えてません。
まあ、うん、そうですね、 Google マップさんに聞きましょう、うん、
でもあの多分ネットとかでもそういうとこ、うん、もっともらしいスポットじゃないですか。
そうですね、
だからあるとは思いますけど、
うん、なんかそんなフィルムカメラとか持って行ったら楽しそうですね、お散歩する。
ちょっと話変わりますけど、フィルムカメラはどうなんですか、どうなんですかっていう言い方おかしいけど、うん、デジカメ全盛じゃないですか今やね、うんうん、で何やったらデジカメの方が綺麗に映るんじゃないかという感じがあるこのご時世に、フィルムにこだわる理由って何なんですか。
まずはフィルムになくなってもらってはちょっと悲しいので使おうっていうのが一
つ。だからもうそれはノスタルジックな感情というか、まあ、お世話になったからとか、
あとね、やっぱりまだまだ勝てないですよ。コンシューマー機であの画素には勝てないですね。
どういう意味か分からへん、今言って説明してコンシューマー機で画素には勝てない、
言葉難しい
から
だけど勝ってんのかな。あ、なんか言ったらその画質がフィルムの方がむっちゃいいんです。
だまあ、いわゆる味的な話ですか。
そう、味もやし、その情報量が多いから、言ったらその昔 CD とレコードで聞いてて、レコードの音域は広いけど、CD やと上と下カットされてるし省略されてるから、それを MD に落としたらさらになんか音が悪くなるみたいな、ああいう感じで アナログやとなんか人間がまだ分かってないぐらいの細かいところまで映るという
か、うんうんうん、まあまあそうなんでしょうけど、うん、
すごいフィルムのサイズが大きいのあるんですね、中盤カメラとか、うん、私持ってるやつがそうなんですけど、
うん、
それで月に行ったカメラがあって、
うん、
あの世界で一番いいカメラとされている、
うん、
それが最近中古で安く買えるんですけど、
うん、
それとかになるとレンズもいいしフィルムのサイズもでかいので、うん、なんかねもう空気感というか本当に生身の人間を見ているぐらいの情報量が含まれてて、なんかねその人の気持ちまで映るんですよ。
ほう、
うん、
いや別にあの否定をしないというか分かんないから言えない、うん、単純なことで言えばなんか今も画素数ってよく分からない数字になってるじゃないですか、
うんうんうん、
で聞いた話によると人間の目で見るよりもクリアになってるみたいな話も ね聞きますから、そう思うとまあデジタルとはいえフィルムよりも鮮明に映りすぎてるんじゃない、だからその味の意味で言ったら違うっていうのは僕は全然理解しますけど、どっちがよう映ってるかって言ったらデジタルの方が克明に撮ってるのかなと思うと、その情報量というので言えばね、そのこっち側が心情を忖度しなければなのかなと思うところはあるんだけど、だからこれありえない過程だけど、デジタルが来たところにフィルムという技術が後から来たとして、フィルムは生き残れるのかなっていうことをちょっと考えたりしてたんですよ。
それはねどうでしょうね、お金かかるしね。
もともとねフィルムがあったからそっち側にやっぱりあの同系というか、ノスタルジックなものとかやっぱりあった文化として大事にするっていう気持ちは全然わかるし、それは否定はしないんだけど、
私の勝手なイメージではデジタルってセンサーが全て処理するんですね、光を、
うん、
でデジタルが忖度をして、
うん、
っていうか選択をして、
うん、
そのこういう絵を作ろうってある程度フィルターをかけちゃうんです。
なるほどね。
でそれを見たまんま丸ごと写し取っといて、うん、後で焼き方で表現を変えるっていうのができるという意味ではまだ多少あれながら、ただ、まあ、センサーが全部受け取れるようになったらそれはもう知らないですけど、
まあ、全部ってなんだって話です
よね。
まあだから要はアナログの方がまんまってこと、
まんまですかね、
その、
うんうん、
鮮度は感度はともかくとしてまんまであるということですね。
まあ盛り上がってるところでお時間が、
あ、はい、勉強になりました。
こちらこそは全然素人なんで、うん、もっと詳しい人に聞いてください。私よりもっと詳しい人に、
あんまりこれで難しいから、ちょっとしんどいんで、
私もなんか全然分かってないです、はい、
うん、
はい、それでは皆様また来週、
さよう
なら、さようなら。
今こそ空に向かう。